タネラジ。
いよいよね、スーパーでマスクが販売され始めました。
お、
どうですか？そう、スーパーでマスクと出会いました？
もう外出自粛してますから、スーパーなんてもうトントン行ってない
です、ね。ちょっとやめてください。なんか罪人みたいに言わないでくださいよ。
はい、行かないことを選択しますね。
もうなんかね、ミラベルってスーパーがあるんですけど、そこに行ったら、50枚3000円で。
え？それ安い？
安いんじゃない？割と。
1枚60円か。まあまあ安いん
で、あと、他にも、なんだっけな。なんかドラッグストアに。あ、そうか、もうドラッグストアもね、なんか場所によるんですよ。場所によってはもう売り切れっても出てるんですけど、なんかちょっとちっちゃめなとこに最近行ったら、売ってましたね。1500円、30枚とかなんか売ってて。あ、なんかもう、なんか箱でババババッとこう、もう無造作に並べてたから、あ、なんか回復の兆しもあるのかななんてちょっと、思ったりした矢先に、布マスクがうちに届くっていう、そういう展開もありまして。
あ、届きましたか？ 2 枚。
届きまして。
じゃあ、あれですね、2枚独占できる感じですね。本館さんも。やったじゃないですか。2枚重ねいきますよ、これ。
そう、なんかほら、みんないじりたい気持ちでも満載よね、そのことはね。なんかね。
目にもね、目にもかけられるんで、もう完璧に守れますね。鼻も、口も目も。いきますね、全部。
そうなんだ。なんか、透過率なんかこう、マスクの外と内側を、の、粒子の数を数えるみたいな実験で、100% 抜けるっていうデータが出てて、はいはいはい、すげえなと思って。いや、もともとね、マスクってサージカルマスクとかはそんなにタイトなものじゃないってのは知ってましたけど、うん、80%
ぐらいとか。じゃないと呼吸できないですからね、普通に考えたらね。
うん、まあまあ、なんか、N95 とか、そういうものは割とこう、いいらしいんだけど、まあでも 100% なんだと思って、ちょっと、びっくりしましたけど、うん、じゃあ、給食の時俺たちは何やってたんだって思うんですけど。
あれ、そうなってたっけ？僕たちのその給食の時のって布マスクでしたっけ？
多分、まあしてたらそうじゃないかな。
まあ、ない、間に多分ガーゼとかね、ちゃんと入れてっていうのは多分あったと思うんですけど。
そうそう。そうまあ、椿を飛ばないとかそういうことなんでしょうけどね。
うん、うん。
まあでもあれも海外の人から言わせると全然びっくりするっていうか、マスク文化がね、日本、まあアジア圏ぐらいしかないっていう話もありますけどね。まあ、そんなわけで、マスクが始まってきたんで、はい、これはね、ちょっとやばいなと思って。
お！転売人、ポンカンさんとしては、そこら辺がやばいと。メルカリで売れなくなっちゃうと。
そうなのよ、本当に。もうマスクで生活しようってしてたんですけど。
うん。
おい。いや、下手っていうか、びっくりしてよ、ちょっとなんか。そんな感じで行くんだと思う。
すごいシンプルなの来ましたね。ありがとうございます。乗っていただいて。
いや、なんかさ、こうマスクが流通して、いや、これはもう本当にだから、怒られることを覚悟で思うんですけど。うん、
あら、本当に？はい。
なんか、元の世界に戻ってほしくないっていう自分もちょっといたりするわけですよ。
ん？高値でマスクが売られてる状況でいてくれってことですか？
違う。マスクがちゃんと数が供給されたら、うん、これは、
はいはいはい。
世の中どんどん改善されてるってことじゃないですか。
うん。
そうすると、今までさ、例えば、すごい雪が降ったとか、地震がちょっとあったってぐらいでは、学校とか、会社休みになんないじゃない？
うん。
だけど、なんか今回に限っては、まさかこんなことが起こるのかっていうぐらい、まあ止まらざるを得ない。それはもうしょうがないんだけど。
うん、経済もね。
だけどこれを、もちろん、だから真面目に考えればね、早く、ね、元に戻ればという気持ちもあるんですけど、なんかもうこれずっと戻んないのもいいなっていう自分もいるんですよ、実は。
へぇ
ー。で、これでも、いや、そうじゃない人ばっかじゃないと思うんだよ。いると思うんですよ、その、別にだから 100% そう思ってるわけじゃなくて。ちょっとはあるっていうやつですよ。うん、なんか、こんなことになっちゃう感じっていうのを、どこかちょっと嬉しく思ってる自分がいて。だ台風来た時みたいな感じに近いのかちょっと違うのかわかんないんですけど。
うんうん。なんか、外に出ないことを咎められないのは確かにいいですね。個人的には。
外に出ないことを咎められない。ああ、そうね。う
ん、
まあまあそう。
結構積極的にまあ映画とかイベントとか行ってたんですけど、うん、全然自宅でいいなっていう。 感じは確かにありますね。まあ仕事も結構在宅が多かったりするんで、もともとね、
はいはい、
そこら辺は変わらずですけど、なんかそこら辺の価値観みたいなものは確かに変わってるのは、
う
ん、よくはあるなって、
ね、うん、まあね、なんか在宅でできるとかテレワークできるとか、まあいろんな形で自由がある意味獲得されてるっていうことでも、まあ真面目に言えばあるんだけど、
まあ、ね、うん、まあ、俺
はなんかもう世界が変わるっていうことの体験についてなんかちょっとね、こう非常に不真面目だと思うんだけどちょっと思うっていう、まあ話なんですけど、うんうんうんうん、
この前のあれ見ました？都市伝説。
ああ見た見た見た。
ね、あそこら辺でもやっぱ関さん含めて結構価値観の変化みたいなところの話をしていて、僕はああいうのワクワクしちゃうタイプなんで、
ま、ね、
眉に必死にこうベロベロつばをつけながら聞いてましたけど、まあまあまあまあ楽しいですね、ああいうのはね。
ね、なんかふざけたいなって気持ちがある、とにかくなんか悪いこととか
みたいに、
いや、そういう、ね、そういうのもあるけど、もっとなんかアンモラルなこととかをずっと言いたい、なんか、
あ、剣道小林さんみたいにね、はいはい。
なんで剣道小林に収束していこうとするのかな。さあ、ということで参りましょう。はいはい、友達、職場、夫婦のちょっとした雑談から仕事のヒント、小説などの ネタの種、まだ名前のついてない何かから小さな花が咲いたら、もっと毎日が楽しいと思っております。種ラジは、世の中のいろんな種を探すポッドキャストです。はい、ということでお相手は、映画、演劇、音楽、アート、あらゆるカルチャーの現場に足を運ぶカルチャー中毒者オレンジとマイペースお
天
気散歩人ポンの2人でございます。
お願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、それでは参りましょう、はい、ということで先週のニュースをちょっと振り返っていきます。
はい
はい、いろいろあります。詳細ブログに載っておりますので、そちらの方もご覧いただければと思います。
はい、
はい、まず4月27日月曜日ですね、ニュージーランド新型ウイルスを現時点で排除とロックダウン緩和へというニュースが出ていました、ニュージーランドは27日新型コロナウイルスの市中感染がなくなり、地域での、COVID-19 流行を抑えたと発表した。ニュージーランドではここ数日新たに新型、ウイルスに感染した人の数が一桁で推移し、26日には一人だった。ジャシンダ・アーダーン首相は、ウイルスは現時点では排除されたと述べたと。ただし、新たな感染者が全く出ないというわけではなく、油断は禁物だと警告しているということで、いやー、こういうね、まあ、台湾なんかもそういうニュース出てきてますけども、まあ、徐々に、新型ウイルスとの戦いに、と、まあ、あえて言うならば、まあ、それに勝ちつつある国が徐々に増えているというのも、ありながらというところですね、うん、はい。さあ、そして、4月28日火曜日です。こういうニュース出てきました。 YouTube 無料のオンライン映画祭を5月29日から開催へということで、うん、新型コロナウイルスの、感染拡大により世界各地でロックダウンが続く中、 YouTube がグローバルな映画祭 We Are One を開催すると、発表しました、うん、無料で視聴できるこのデジタル映画祭は5月29日から6月の7日まで10日間にわたり YouTube で開催されるということで、参加するその映画祭がベルリン国際映画祭、カンヌ国際映画祭、サンダンス映画祭、トント国際映画祭、東京国際映画祭などなど、ベネチア国際映画祭もありますね、のが参加するということで、これちょっと気になりますね。
基本は過去の受賞作品ってことなんですかね。
どうなん、まあ、そうじゃないですかね。新作もあるのかもしれないですが、まあでも。
新作は今、それこそ他の映画祭とかは結構中止になって、うん、オンラインでやろうとしてもなかなかそこの上映権が降りないみたいな話が出たりするので。
はいはいはい。
うん、どういうものが出てくるのかちょっと興味深いですね。見たい作品も多分いっぱいあるはず。
映画祭の名前だけ聞くとすごいことになってる、これが全部合体するみたいな、すごいですよね。うん、さあ、そして4月の29日水曜日です、オンライン診療、電話診療対応期間マップを、ジャックジャパン、が配信ということで、コンサルティング会社のジャックジャパンが厚生労働省が公開したオンライン診療対応医療機関リストに掲載されている医療機関を地図で調べられる全国オンライン診療電話診療対応医療機関マップ、長いを公開したということで、 リンクを貼っておりますが、実際に僕も見てみましたけども、近所でも、うん、あ、ここがオンライン診療できるんだな。まあ、でも別に近所である必要はないのかもしれないけれど、なんか1万件ぐらいあるらしいんですが、まあでもね、オンラインでね、こう、診療できるっていうのは、あの、普通の時もいいですよね、本当
は
ね。
まあ、カルテ面とかでね、かかりつけの方が確かに助かったりしますからね、きっとね。
そうそう。まあ、本当はね、うん、カルテとかも全部統一した方がいいような気も、まあ、しなくもないかなというところですがね。うん、さあ、そして4月の30日、木曜日です。名脇役、志賀幸太郎さんが、誤嚥性肺炎のため、お亡くなりになりました。71歳でした。うん、過去、どんなドラマ出てたか。まあ、これね、ちょっと代表とかピックアップだけですけども、ニュースで出てたのは、ザ・三名様とかね、アンフェア、陸王、A 型と川の底からこんにちは、幕が上がる、銀玉とかね。でも最近だと、三匹のおっさんというシリーズ、僕はちょこちょこ見てたりしてましたけど、に出ていらしたりとか、あと、最後ね、ちょっと途中降板になりましたけど、ね、昨日、何食べたにも出ていらっしゃいましたね。
僕にとってはもう完全に青年団の役者さんなので、
うん、
もうずっとお芝居見てきた方だったし、やっぱりあのね、独特の声がね、本当に素晴らしいし、演技も含めて存在感を含めて、なかなか、まあ、ザ・三名様で確かテレビとかでは大ブレイクをされたみたいなところがあったと思うんですけど、うんうん、ね、そのだからすごい、もうその時多分60歳とかですね、そこから一気に大ブレイクした例ってあんまりいい俳優さんの中でも聞くようなものではないと思うので、
もともと大学の講師されてて40ぐらいでなんか舞台に出ること
にされた
とか ね、
うん、
ね、
ですよね。なんか、うん、なんかあのツイッターとかを見ていると、先生、なんか志賀さんが、まあ、その演技とかの指導なのかな、あの指導されてて、それ の、 あの授業を受けていた方々がいろいろと思い出とかを振り返ってらっしゃって、あ、そっか、そういうあの教師的、教える立場 の、 その視点もあったんだなと思って、結構いろいろ、あのこのタイミングではありましたけど、新しく知ることができたのも良かったなとは思ってますけど、うん、まあ、つくづくも残念ですね。
ですね。
青年団の次の作品とかでも見たかった。
はい。さあ、続いて5月の1日です。これもちょっと同じ、青年団ですが、平田織田さんのブログで、韓国の文化支援策などの、まあ、いろいろ説明が書かれて、まあ、過去、長文とあります。で、まあ、これちょっと読んでいただければと思うんですけども、この文章は日本国内で緊急事態宣言が出た今となっては書いても詮ない部分がある。したがって、とりあえず今の時点では長文であることから演劇やアートマネジメントに興味のある方にのみ読んでもらえばいいと思っているということで、まあ、内容としては、その、韓国というのが、その、お芝居とかを、まあ、こういう状況下の中でも、まあ、いろいろこう、工夫をして続けていたっていうふうなレポートとかが書かれているんですよね。で、実際こう、まあね、こう、文化というくくり方もちょっと雑ではあると思うんですけど、そういうふうなものが、こういう危機的な状態の時にどういうふうに立ち振る舞うのか。で、これをね、なんか文化は文化。経済は経済みたいな分け方をするべきなのかとか、なんかまあ、そのね、1-0みたいな話じゃないと思うんですけど、なかなかこうね、こう、文化の人たちが発信するのと、経済が発信、の人が発信すると、なんか意味合いがややどうしても異なっちゃうので、同じテーブルで喋りづらいところが難しいなとは思うんですけど、うん、まあ、そうは言ってもね、こう、やっぱり、一個一個科学的に検証していく必要があるのかなと思います。
もうなんかいろんな視点から、まあ、文化面含めて日本はもう圧倒的に東アジアとかだけでも後進国になっちゃってるんだなっていうのがもう出てきちゃってますね。すごい切ないけど、まあ、受け入れていかなきゃいけないなっていうのはすごく感じます。
そうですよね。はい。あとちょっと一行だけですけど、関東大震災後の大化共同建築の九段下ビルの、なんか設計図が発見されたらしくて、これがなんか文化財指定されたっていうニュースがありまして、もう今はない九段下ビルなんですけど、それがどう作られたかっていう設計図が見つかったんだって。だからなんかそういう、なんかちょっと全然全く関係ない文脈なんですけど、こういうニュースがありました。 はい。そして5月2日です。ネットでエアコミケ盛り上がる、コミケの力こそ人類の夢だからだという、IT メディアの記事が出ていました。エアコミケというのは、まあ、本来開催されるはずだった、ものを、まあ、オンライン上で楽しもうという企画で、コミケの運営をしているコミックマーケット準備会も、ツイッターにエアコミケ公式アカウントでハッシュタグ、エアコミケを投稿し、一緒に楽しもうと呼びかけているということで、なんかね、こう、今見るとエアコミケで検索するといっぱいいろんなのが出てきて、なんか、ネット上で、なんだっけな、なんかカタログをずっと、めくる、生放送でめくる企画をニコニコ生放送でやるみたいな、そういうのも出てたりしましたけど、なんかネット上でもこういうイベントを疑似的に楽しもうみたいなことが、これだけブームだからね、こう自分たち盛り上げようとしてる努力を見ると、いや、なんかこう、転んでもただでは起きませんっていうか、なんか、その状況状況で楽しもうっていう、なんか、パワーを感じる、これ、ニュースだったんですけど、いかがですか？
あ、ごめんなさい、これが一通り終わってからピックアップするのかなと思ってたん
で。ああ、なるほど、はい、あ、はい。はい、わかりました。後でお話しましょう。さあ、そして、こういうニュースもありました。岡村隆史さん、風俗発言炎上で大バトル、擁護派、批判派、どっちも賛同できませんという記事です。まあ、これはね、岡村隆史さんが、まあ、オールナイトニッポン中に、まあ、発言した内容。これちょっと、まあね、できれば、まあ、ラジコ終わっちゃってるかな。まあ、なんか、実際の音声聞いていただければと思いますけど、よく賛否というか、まあ、基本的には良くないことを言っているということで、まあ、これの意見が様々、なんかね、チコちゃんに叱られるを降板しろみたいな話にまで出たりとかなっています。まあ、ちょっとね、ラジオやってる我々としても少し気になるニュースではありました。はい。まあ、ね、本当何を言ってももうすでに意見になってしまうので非常になんですけど、うん、ただまあ、ここの記事では擁護派批判派どっちも賛同できませんと文春の方で記事がありまして、僕は割とこれ、納得できるところもあったなというところではありますね。
はい、ね。僕もそんな気持ちです。はい。
ね。なんかね、なんだか難しいけど。
ね、いい僕自身が当事者じゃないっていうのがね、うん、一番大きいと思います。
まあでも僕は、自分もなり得ることだなというふうに思いました。それは、なんかわかんないけど、どこを考えればいいか。うん、で、むしろそういうふうに思わないといけないのかなとも思いますよね。だって、自分の言ってることがすでに正しいっていうふうに言える自信を持ったらちょっと僕は危険かなというふうにも思ったりもするんですけどね。あ、
自分がその岡村さんみたいな発言をしてしまうかもしれないということってことですね。
そうそう、例えばそういうことですよね。はい、ということでバッと言ってきましたが、気になるところとしてもエアコミケの話。
そうですね。はい。エアコミケの話ぜひしたいですね。なんかまあ、もともとね、コミケはこの5月の連休に行われる予定だったのかな。2から5とかに多分やる予定だったんだろうけど、うん、それをまあ、中止というか延期なのかな。中止になってしまったので、それを、まあ、運営側、コミケの運営しているコミックマーケット準備会さんがハッシュタグをつけて、みんなでなんか、新刊の販布告知。まあ、実際ね、その、販売はできなくても、もう作っちゃってるサークルさんとかが圧倒的に多いでしょうし、というところで、期間再販とか新刊の販布告知、あとは動画の配信告知、コスプレのね、参加者の方の、あとは一般参加者の方のこれ買う宣言などの投稿も大喜利的な盛り上がりを見せてる。なんかね、すごい、ポジティブというか、まあ、コミケの場所だからこそ、まあ、僕たちもね、文振り行ったりとかしてわかると思いますけど、ついついこう、いろいろ回ってると手が伸びてしまうみたいなので、消費が、はかどってしまうって、で、後から見て、あ、こんな買っちゃったみたいなのあったりすると思うんですけど、まあ、オンラインでもね、その100%丸々にはならないとは思うけど、まあ、ある程度その機能自体を代替することはできるし、むしろ人混みだからなかなか触れられなかったサークルとかに出会う可能性も、このやり方によって起きうるのかなと思うと、 なんかすごいいい試みだし、他のジャンル、コミケ以外のジャンルの、そのそれこそ文振りもそうだし、ハンドメイクマーケットだっけな、まあなんか手作りのものをね、販売したりするようなものとかも、そういうオンラインでの、まあ、告知とかに切り替えていくと、すごい可能性がね、感じるなと思ったんですよね。
そうね。なんか、この楽しみ方をこう、ちょっと説明してもらえると嬉しい気がするよね。なんかこう、やっぱ行ったことがある人とない人で、この、印象、随分違うと思ったりはするので。
基本でもコミケに普段来る人のためのこれなんじゃないですか？
いやいやいや。
ツイッターで。
うん、だから、それはまあ、そうなんですけど、うん、せっかくだからこの機会にっていうふうなことを思うとすると、なんかちょっと、入り口がわかるといいなという気がするから、うんなんかその、うんうん、わかんないけど、ツイッターを見てる動画みたいなものなのかわかんないですけど、そういうのとかあっても面白いのかもなとか思いますね。
なんかでもあんまりこう一元さんみたいな人が来ちゃうといろいろとそこら辺の暗黙のルールみたいなよくわかんなくて、うん、戸惑っちゃうんじゃないですかね。どうなんだろう。
いやいや、戸惑うっていうか楽しめないと思う。どうしたらいいかわかんないから。
うん、だからいいんじゃないかなと思うけど、そこ
ら辺は。まあまあ、はい。そんな、当番組では切り捨てれば一切したくないなという思いもありますけど、ね、はい。ちゅうことで一週間、振り返ってまいりました。まあ、いろいろありましたね。皆さんも何か、気になるほかね、いろいろ、コロナ以外もいっぱいありますので、その辺もちょっと目を通していただけたらいいかなというふうに思います。ちなみに来週、今週ですね、は、一応5月6日までが、緊急事態宣言でしたが、おそらく伸びるという話がありますので、
もう発表されませんでしたっけ？あれ？
でね、なんかね、公式な発表はね、5月の4日なんですよね。うん、この、まあ、番組が流れた。
それの予告をするの？
はい、ということだと思いますけど、そうそう。
宣言の予告。なんか
ね、違和感あるっちゃありますけどね。なので、5月30、6月1日とかまでね、伸びるのかもしれません。うんうん、はい、一応でもね、連休は子供の日なんかもあったりもしますし、なんかアイスクリームの日とかいろいろ5月9日だそうですけどね、楽しい予定もありますので、まあね、あんまり人に触れない範囲で楽しめることができればなというふうに思います。はい、といったわけで、種枕、雑談の種にしていただければと思います。はい、ということでお相手はもうとにかくもうなんか悪いこと、もう怒られることをしたいんですけど、これは言ったら怒られるか言わない。ポンと。
オレンジでした。
だね、ラジ、また。